それでは時間になりましたので、礼拝そ、お座りのままで礼拝備えの賛美歌103番を歌います。 ただいまより2008年12月21日、大公説第4主日クリスマス礼拝を始めます。光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒は国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。差し支えない方をお立ちいただきまして、唱詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法の右下か、あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をおきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我の日常の糧を今日も与えたまえ、我らを罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものまで。アーメン。では賛美歌109番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後に牧会祈祷をいたします。恵みと慈愛に富みたまを在天の地なる神様、寒い日が続いています。その中ですぐる一週間あなたに導かれ、それぞれの場にあって信仰を深めながら健康に恵まれ、今朝高野原教会に集い、共にあなたの御子の誕生を祝うクリスマスの礼拝に参加できますことを心から感謝申し上げます。この一週間、知らずして犯した罪を心から懺悔いたします。そして、今朝敬愛する兄弟姉妹と共に、遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞くことができますことを心から感謝申し上げます。御言葉を語る遠藤牧師を強め、また聞く私どもの心を開いてください。残念ながら病気や高齢のために、この場に一度言えない兄弟姉妹がいます。どうかその人々と共にその場にあなたがいてくださり、クリスマスの祝福が与えられ、そして一日も早くこの教会で共に礼拝を守ることができますように、あなたの豊かな恵みがありますように祈ります。私どもの暮らす社会はあなたの恵みの中にありながら、人々の不安や不満が満ち溢れています。どうか神様、私たちに平安を与え、あなたの恵みに感謝する日々を送ることができますように力を与えてください。あなたが常に私たちと共に歩んでくださることを信じ、これからの日々を送ることができますように祈ります。世界の各地で多くの人々があなたの御子イエス・キリストの誕生を祝う礼拝を捧げています。そして神様に感謝する人々は多くいます。しかしながら世界中では人々の争いが絶えません。寛容の心が乏しく、不寛容の心が勢いを得ているように思います。日常生活の中にも多くの不寛容による争いが起こっています。この礼拝の中で今一度御子の誕生を祝うとともに、そのキリストが私たちの罪を背負ってくださったことを覚え、与えられた命に感謝し、この礼拝を通して与えられた恵みの喜びを今一度深く心に刻み、これからの日々を感謝を持って歩むことができますように導いてください。神様、どうか私たちの心を癒し、すべての人をあなたが受け入れ、その罪を背負っていただいたことを覚え、その恵みの中にいる私たちも、常に寛容の心を持って生きていくことができますようにお導きください。 自分を愛するように他人をも愛することができますように、できる心を養ってください。今年は世界の各地で未曾有の災害に見舞われ、今なお十分な復興ができないままに景気は後退し、世界中で多くの人々が職を奪われ、住み家をなくし、食事も十分に取れない中で厳しい冬を迎えようとしている人々がいることを覚えます。また病のために苦労している人々が世界の各地にいることも覚えます。平穏な暮らしの中でもそのような人々のことを常に覚え、祈ることができますように、私たちの心を清めてください。イラクやアフガニスタンをはじめ世界の各地で未だに争いが絶えず、そのために人々の命が失われています。どうか神様、一日も早くこの世のこの地に平和が来ますように、あなたが人々を導いてください。私たちもまたそのような人々のことを覚え、常に祈ることができますようにしてください。今日私どもは二人の姉妹をこの教会に迎えようとしています。この二人をあなたが祝福し、共に高野原教会の宣教の技に励むことができますように、私たちを導いてください。今週もたれます教会学校のクリスマスも、あなたの見守りのうちに行うことができますように、恵みを与えてください。子どもたちが喜びに満ちて、あなたの御子イエスキリストの誕生を祝うことができますように、またそのために準備をしてくださっている教会学校の先生方の上に、あなたの豊かな恵みがありますように。この感謝と願いの祈りをこの場に集いました一人びとりの祈りの端に加えて、主イエスキリストの御名を通してあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌106番を歌います。 どお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書2章の1節から20節までです。その後遠藤先生による居場所なき民のためにという題で説教していただきます。
聖書を拝読いたします。その頃皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘメ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
宿屋には彼の泊まる場所がなかった。天使たちが喜びを持ってこのイエス、御子イエス・キリストの誕生を称えている。それに比べて羊飼いたちはただ驚きの中にある。そして不思議なことに誕生の時宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。すべての民を救うため、すべての人々を救うためにこの世に使わされた神の子イエスが誕生する。本来であれば最後に歌います賛美歌の112番、諸人こぞりて、諸々の人、多くの人、残らず全ての人がその主を迎える喜びを賛美し、またみんながもろ手を挙げて迎えるべき。それにもかかわらずルカによる福音書が描いているのは誕生の時に正当な生まれる場所ではなかった。人間が本来そこにいる場所ではない場所で御子イエス・キリストが生まれた。そのことを描いています。皮肉なことですが、イエスは十字架につけられるためにエルサレムに入場するときに、本来であれば誕生の時に迎えられるべく、ホサナ、ホサナ、 群衆がその主の入場を喜びを持って迎えたような、その迎える人々の態度は十字架のその手前の中で行われていたのであります。ルカによる福音書が描いているイエスの誕生、旅の途中の名もない場所で、人が泊まる場所ではない家畜の餌を与える飼い場桶、これが生まれた救い主の初めてのその寝床、ベッドとなった。あまりにもみすぼらしく、そして人知らず生まれたこの誕生の場面、救い主の誕生がなぜ王宮ではなく、人々を救うためのそのふさわしい場所ではなく、動物の餌場、飼い桶だったのでしょうか。なぜ救い主は誕生する場所を与えられなかったのか、居場所がなかったんだろうか。今日はそのことをご一緒に考えていきたいと思うのです。そしてルカによる福音書にさらに不思議なこと、それはこの誕生の知らせが羊飼いに告げられた。はじめに知らせを受け、そしてはじめに受け入れたのが羊飼いであった。八節に野宿をしていたとありますように、羊飼いは旅を続け、定住する場所、定まった居場所を持たない、その羊飼いたちがはじめの知らせを受けた。当時のユダヤの社会では救いに値しないとされたこの人々が救いの知らせを受ける、その大切な役割をなすことになりました。イエスの生涯の歩みを振り返ってみると、なぜ誕生する場所がなかったのか、ヒントがここさまざまなところに出てきます。神様がイエスを使わされたその人々、まさに居場所がない民のところに彼は使わされた。ザーカイをはじめとする徴税人たち、罪人と呼ばれた人たち、病める人、障害と共に生きる人、夫を失って貧しい暮らしを余儀なくされていた女性たち、当時のユダヤの物差しからすると救いから漏れたとされた人々をイエスは訪ね歩かれました。旅から旅を、家から家を訪ね歩かれ、そして居場所のないとされたこの人たちと共に生きられました。イエスによって救われた人たち、イエスによって助けられた人たちはイエスの後に続こうとしました。しかし時にイエスはかなり厳しい言葉でその居場所なき歩みについて語っています。マタイによる福音書の8章には、ある律法学者が近づいてきて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。イエスにお従いしたいと言ってきたこの人たちに対して、イエスは野に住む狐や空の鳥にすら寝る場所、居場所があるのに、私、人の子として救い主として使わされた私には枕するところもない。もしあなたが弟子としてついてきたいと思うのであれば、その覚悟があるか。居場所のないこの歩みをあなたも共にすることができるか。枕する場所もないその歩みにあなたはついてくることができるのか。十字架にかけられる前にゲッセマネの園でイエスは祈った。一緒についてきた弟子たちに対して、起きて一緒に祈りなさい、一緒に起きていなさい。しかし弟子たちは眠りこくってしまいました。また 自分が心を込めて育てたシモン・ペトロは三度イエスを裏切りました。十字架への道のりをたった一人でイエスは歩まなければならなかった。イエスはその誕生の時から、すなわち宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。そしてヘロデ王が不安によって他の子供たちを殺し、その居場所を抹殺しようとした。罪の中で生まれ、またその歩みの中で旅から旅を続け、そしてその最後の十字架の道のりを歩むときに、仲間であった一人から裏切られ、また一人裏切られ、孤独な一人の歩みをなされました。イエスの知らせが羊飼いに伝えられたように、イエスは次の場所から次の場所に旅を重ね、そして最後には一人ぼっちになっていく。居場所なき民のために来たイエスは、自らの身を削るような形で居場所を失っていきました。十字架で死ぬその後の居場所についても聖書は言及しております。ヨハネによる福音書の14章には、弟子たちと別れの場面で、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。父の家には住むところがある。イエスの言葉は、あたかもこの地上には居場所がなく、そして天上に居場所が備えられている、いや、もしなかったとすれば私がその場所を備えに行こうと言わんばかりに、イエスの生涯は地上の生涯から、そして天上の生涯まで、居場所のない民のために、その場所を用意するために彼は生きられたのではないでしょうか。聖書全体を貫く一つの大きなテーマ、そして教会がもともと幕屋であったように、すなわち移動式のテントであったことからも、教会に住む私たちもまた、もともとは居場所なき民の代表であった。旅から旅を続け、居場所のない人を訪ね、その人と共に生き、また次の場所に移っていく。最近、居場所なき民と共に生きるこのイエスの姿を深く考えさせられる本に出会いました。著者の重松清さんという方がクリスチャンであるかどうか私にはよくわかりません。しかし彼が描き出す主人公は、居場所なき民のところを訪ね歩いたイエスとまさに同じように、学校という現場の中でいじめが起こった、その問題が起こった学校を次から次へと訪ね歩く臨時の教員である先生、居場所がない人々のところに行って、そしてとても私たち人間にとって大切なこと、居場所がなくなった人にとって本当に優しく温かな人がそばにいることがどれだけ大切なことなのか、重松清さんの青い鳥という小説、映画になっているんですけれども、映画を見ると左右されてしまうので、まだ見ておりませんが、その中に進路は北やという、いくつかの、 文章がある中の一つを少し紹介して、このイエスの歩み、そしてイエスが私たちに伝えている歩み、私たちに残された宿題とでも言いましょうか。私たちがどのように居場所なき民となり、またどのように居場所なき民として同じように苦しんでいる人と共に歩むのか、そのヒントを示していると思うので、ご紹介したいと思います。進路は北へ。内部進学率 100% を誇る名門と呼ばれる女子大附属中学の生徒、篠沢涼子。中学3年生になって、学内でたった一人、附属高校への進学ではなくて、外部の高校を受験する決心を固めました。担任の森先生からは、なんとか内部進学を、と説得されそうになりながら、もうこんな学校は嫌だ、との叫びを心に秘めていました。涼子が学校嫌いになるきっかけの一つは、同じ学校に外部生、小学校から小中高大と、一緒になっていますから、その中で外部生として中学に入ってきた古川さんという女性がいじめに遭っている。そして彼女がある日、精神的に壊れてしまった。そのことにありました。古川さんが壊れて、そしてみんなが同じ方向を向かなければならないという学校のあり方に異議を唱え、その姿を見て、また自分の彼女のその生きづらさ、居場所のなさを自分も作り出していたことに気がついた。涼子もまた学校での生きにくさ、居場所のなさを抱えていました。そんな時に国語の臨時講師の村内先生から自分が出した年賀状の返事が来ました。そこにはこんなクイズが書かれていました。教室の黒板は東西南北のどちらにあるでしょうか？教室の黒板は東西南北のどちらにあるでしょうか？私もこの質問を聞いたときに、あれ、教室どこにあるのかな？そして思い出したことは、そういえばどこの教室も同じ方向を向いていたのではなかろうか。続けます。涼子にはその質問の意図も答えもわからず、仕方なしに方位磁石を買ってきて調べてみると、黒板は西を向いていました。冬休みが明けて村内先生にそのことを伝える中で、400名近い全校生徒が一人も例外もなく西を向いて座っていることに気がつきました。先生はそのことに気づいた涼子を褒め、二つ目のクイズとして、じゃあその理由は何ですかと尋ねました。このクイズは涼子には難問でした。他の生徒に聞いても、そんなのわかんないよ、拉致が開きません。でも左利きの友達が手元が影になって書きにくいと言っていたのをふと思い出して、答えがわかりました。学校が西側、その黒板が西側を向いている。実は右利きの生徒にとって、左側から南の日差しが入ると手の影が邪魔をせずにノートが書きやすい。左が南、右が北、必然的に黒板は西の壁になります。涼子はでも、じゃあ左利きの生徒はどうなるの？と村内先生に突っかかりました。涼子はこの問題が解けてから、学校を辞めてしまった古川さんのその居場所を尋ねることを始めます。いろんな学校の生徒が集まる塾で、古川さん知ってる？と声をかける。しかし誰もその彼女の居場所を知らなかった。涼子は自分自身も学校が嫌いで居場所を失っていくその様の中で、 学校を辞めていった古川さんが正しかった。そう思えるようになってきました。そして、村内先生ともう一度会って話をする中で、教室の中の30人全員が西を向いていることの不自然さに気づいた。私は嫌だ。私は西を向かない。私、机がたとえ西を向いてても、私は下を向いたり、横を向いたり、外を向いたりしている。村内先生は、涼子に、それでいいんだよ。大切なことだよ。それはすごく。大切なことさえ忘れなければ、篠沢さんはどこの学校に行っても大丈夫。村内先生はこの後、外部の高校を受験することを決めた涼子を誘って、言葉の会、ジュニアの集いという場所に連れて行ってくれました。そこには、いわゆる喫音などで上手に喋れない人たちが集まって親睦会を開いていました。集会室のドアの前で村内先生は、涼子に、いるよ、古川さんも、と言ってくれた。古川さんもうまく喋れなかったことに涼子は初めて気がつきました。古川さんは小学校の女の子と一緒に手遊びをして、せっせっせーのよいよいよいと歌って笑っていた。村内先生は、古川さんは今2回目の2年生なんだ。あの学校を辞めた後、一応公立に転校したんだけど、しばらく入院したり、病院に通ってたから、出席日数が足りなくなって、2年から3年に上がれなくなって。でも頑張ってるよ。元気に。毎日学校に通っている。篠沢さんと同じように西を向いて座っている。ドアを開けようか。と村内先生。涼子は、ごめんなさい。今はダメです。会えない。謝りたくても今は会えない。先生が、うん、そうだな、と頷く気配がした。微笑んで涼子を見ているような気がした。でも涼子は声を、顔を上げることができなかった。もう先生は、なあ、篠沢さん、うまく喋れないというのは辛いんだ。自分の思いが伝えられないっていうのは、一人ぼっちになるってことなんだ。言葉が使えなくても、自分の思いが伝えられなくても、分かってもらえなくて、誰ともつながっていないと思う。その子は一人ぼっちなんだよ、やっぱり。でもな、一人ぼっちが二人いれば、それはもう一人ぼっちじゃないんじゃないか。って先生は思うんだよな。先生は、一人ぼっちの子のそばにいる。もう一人の一人ぼっちになりたいんだ。だから先生は先生をやってるんだ。篠沢さんはもう一人ぼっちじゃないな、と先生は笑った。涼子は、そうだろうか。そうだといい。もう一度古川さんの様子を見ると、小学校の女の子に何かを話しかけていた。声は聞こえなかったけど、優しい言葉をかけている。そのことは表情から分かった。先生、うん。受験が終わったらまたここに来ていいですか？古川さんに会っていいですか？ああ、来てくれたら雑用 たくさんあるから、こき使ってもらえる、と言葉を突っかえさせた先生は嬉しそうに笑ってくれた。私はもう一人ぼっちなんかじゃない。一人ぼっちじゃないから一人で高校の入試に臨むことができる。村内先生とこの涼子さんのやりとり。学校全体が西を向き、そして特にこの学校では一人の 人がそこから外れることを嫌った。そして涼子さんは自分が古川さんに対してその生きづらい、その居場所を奪ってしまった、その罪悪感の中で、同時に自分もまた一人ぼっちの寂しさの中にいた。室内先生とのやりとりの中で彼女は、一人ぼっちの自分の可能性、とりあえずドアの前まで古川さんを訪ねることができた。そして室内先生から言葉がうまく伝えられない、たとえ周りに人がいても、たとえたくさんの人に囲まれていても、でも私たちは本当に大切なこと、伝えたいことを伝えられないとき、とても孤独な一人ぼっちな思いをする。でもその一人ぼっちの人のそばにもう一人いれば、その世界は変わってくる。そのことに気がつきました。宮内先生という本当にセリフの、まあ、少ないというか、とても言葉の少ない先生、しかし彼自身が居場所を失ったその悲しみ、一人ぼっちのその孤独の寂しさを抱えるがゆえに、本当に一人になっている人のそばにいることの大切さ、そして優しさを持ってその人のそばにいることができる。イエスの生涯もまた、私は寂しい人の隣に寄り添って生きた。イエスが言ったシモン・ペトロも、イエスを裏切るその場面で、イエスからあなたのために信仰がなくならないように祈った。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと祈った。裏切った時、お前も仲間だっただろう、あのイエスと一緒にいただろう、いえ私は全く知りません、関係がありません。しかしその言葉の後にペトロもまた孤独の中に陥った。生涯をかけて従うと決めたその人を裏切ってしまった。イエスの祈りは、裏切ってしまう人、人の居場所を奪うようなことをする人に対しても向けられています。ですから立ち直ったら必ず力づけるものに変えられなさい。居場所を失う体験をもしするとすれば、もしくは自らが居場所を失う、もしくは奪ってしまう、いずれの体験にせよ、イエスはその体験の中からその悲しさと苦しさを私たちに教え、そしてそこでずっと留まっているのではなく、そこから一歩前に進むこと、すなわち立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、居場所なき民となった時に、一人ぼっちになった時に、イエスの言葉を思い出し、そして同じように孤独の中にいる人の隣にいるものになりなさい。クリスマスは神様の愛がすべての人々のところに届けられた。居場所を失った民の中に同じような形で生まれてくださった。そして一人ぼっちの私、あなた、すべての人に神は共にいて、慈しみと慰めを備えてくださる。一人ぼっちの私が
一人ぼっちのままでずっといるのではなくて、同じ一人ぼっちの人とつながることで新しい歩みを成し継ぐことができる。居場所の民と共に歩んだイエスの歩み、私たちはこの誕生の時にもう一度そのことを思い起こし、そして自らの居場所のなさ、そこから一歩前に踏み出す。イエスに従って居場所なき民と共に歩むものとなることを願っています。お祈りします。神様、主はその生涯を通し、病む人、苦しむ人、孤独の中にいる人たちを訪ね、また共に祈り、食卓を楽しみ、慰めを与えられました。この厳しい社会の中で、私たちの中の多くの者は居場所をすでに失い、また目前に居場所を失うその不安を抱えて生きております。どうかその中で、あなたはまさにその中にお生まれになられたこと。そして、私たちに神様からの大切な大切なメッセージ、私たち一人一人が神様から愛されて、そしてそのままで生きていって構わない、そのことを伝えてくださいました。僕は私たちが一人ぼっちで、そのあなたの御声すら聞くことができないと思うとき、どうかあなたがそばにいてください。また私たちが同じような関心の中にある友と共に生きるものとなさせてください。この祈り、お一人お一人のこの中にあります祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それではただいまより天入会の式を執り行いたいと思います。目黒重子さんは泉大津教会、そして三好智さんは甲府教会でそれぞれ信仰の歩みをなし、そしてこの度この高野原教会に入会することを申し出られました。あなた方は主イエスキリストを信じ皆による洗礼を受けられましたが、この度この教会に入会することを希望しておられます。聖書をお読みいたします。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人のうちからイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。関連に従って初期の枝澤さんから報告をお願いいたします。
12月7日開催の定例役員会におきまして、目黒重子さん、三好智恵さんの編入会について協議し、満場一致をもって承認させていただきました。心から感謝してご報告申し上げます。
それでは私たちの信仰、日本キリスト教団の信仰告白、そして使徒信条を前のスクリーンに映し出されますので、ご一緒に唱和しましょう。我らは信じかつ告白す、旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもん。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもん。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもん。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我は各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢より来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。お二人は日本キリスト教団の教会ですでに信仰を告白され、また教権教規を守ることを約束されましたので、この高野原教会の会員としてふさわしい生活をなす、そのことについての 誓約をしていただきます。目黒茂子、三好智恵、あなた方はこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責務を果たすことを志しますか。
はい、志
します。アーメン。お祈りをします。恵みに満ちとも主なる神様、今お二人の姉妹がこの教会の会員となるその決意を言い表してくださいましたことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによってお二人の信仰の生涯を守り、教会の生ける枝として福音のために良き働きをなすものとなさせてください。主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さんも目黒茂子さん、それから三好智恵さんです。拍手を持っておいてください。でこの後歓迎会がありますので、ぜひ皆さんお残りになってお二人の、天理をご一緒に祝福していただきたいと思います。それでは引き続きまして聖餐式を執り行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもってこのパンとブドウ酒等を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の神に良い限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。 あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。真ん中の少し薄くなっているのがブドウジュースです。 これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを片山純吉さんに捧げていただきます。
ご在天の主なる神様、今朝も健康を与えてくださり、そして御堂に招かれ、クリスマスの礼拝に出席できます幸せを心から感謝を申し上げます。またただいまは聖餐の儀式に参加することは許され、貴重な信仰の糧を与えていただき、重ねて厚く御礼を申し上げます。メディアの報道によりますと、経済の急激な悪化によりまして、学校を卒業しても就職できない非常に気の毒な方の数が増えているというふうに伝えられております。また正社員であっても肩たたきの浮き目に遭う方もますます増えてくるような様子でございます。ましてや非正規社員であれば簡単に職を失い、中には住む家にも困るというような方の数が増えつつありますし、今後ともさらに増えてくるというふうな非常に暗いニュースが満逸しております。私たちにできることは本当に限られたことではありますけれども、懸命に祈り、そして良き隣人のメッセージの原点に立ち返り、たとえ小さなことであっても少しでもお役に立てることができますように、この機会に行動する勇気と、そして意欲とをどうぞ与えてください。今朝の恵みを感謝するともに、この小さな祈りを会衆の皆様とともども主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。 アーメン。それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。
Thank you.
これで聖餐式を終わります。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。それではお座りのままで賛美547番を歌います。
新しく来られた方と、それから今週誕生日をお迎えられる方、そして久しぶりに退院された方がおられますのでご紹介したいと思います。まず初めて来られた藤原隆さんと道枝さん、その場で立って皆さんお顔を見せてください。お願いします。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから今週誕生日を迎えられますのが23日、青松月子さん、 2階におられます。それから三好純子さん後ろにありますので覚えてお祈りします。神様、ケアする姉妹方、青松月子さん、三好純子さんのその二人の尊い命が与えられたことを覚えて祈りを捧げております。どうかこのお二人の信仰の歩みをあなたが守り導いてください。青松さんは朝の聖書講座、そして吉純子さんは夜の晩祷会に本当に熱心に通ってくださっています。とかお二人がその聖書からの学びと、そして祈りの中であなたの祝福のうちに歩むことができますように導いてください。この祈り、集まりました皆さんの祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは2階におられます青松さん、おめでとうございます。それから後ろにおります三好純子さんです、おめでとうございます。それから、久しぶりに退院されて戻ってこられました、山崎千代子さん、後ろもうその場で構いませんのでようこそ、この場で、一緒に賛美ができたこと本当に嬉しく思っています。以上です。
それでは主法に従いまして牧会報告をさせていただきます。本日の集会はこの後すぐ会場の外で写真撮影をいたします。その後に、今日天女会をされました目黒さんと三好さん、それから前に前に天女会をしていただきました斉藤さんと吉田さんの歓迎の愛さん会をさせていただきますので、皆さんぜひ、ご参加ください。だから主イエスの教師会が午後2時からございます。今週の集会ですけど、主イエス子供クリスマスの集クリスマス礼拝と集会が、23日の火曜日に午後1時から、行われます。教会でお子様あるいはお孫さんがいらっしゃる方、教会学校に、いつ日頃来ておられなくても結構ですので、ぜひ参加していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それからクリスマスイブの初夏礼拝、初夏賛美礼拝が24日水曜日の7時半から行われます。聖歌会が奉仕していただきますので、また皆さんぜひご参加いただきたいというふうに思います。それから街道戦争日は婦人会の青松さん、岡原さん、住本さん、田村さん、よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定は25日の午後が面会日となっております。で次週の手術は12月28日で、遠藤先生の説教で自然が主の栄光にという題で、お話をしていただきます。礼拝を紹介は特に予定はしていません。元旦礼拝は、1月1日、時間は少し遅れますけど午前11時からになっておりますので、ぜひ、参加していただきたいと思います。その他の集会行事の予定は各種お読みいただきます。でお知らせはないんですけど、聖書講座晩祷会は冬休みです。それから本日教会名簿の追加訂正版を発行いたしましたので、収蔵ボックスにありますので、ご覧ください。それからひまわりグループの募集をしております。もし、お知り合いの方に次年度に3歳児になれる方がいらっしゃいましたら、ぜひ紹介をしていただきたいというふうに思います。今年のように、たくさんの方がグループにさん来ていただくのは非常に、嬉しいと思いますので、来年度はぜひそれを上回る人数に、していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは前後者の方に、グリーティングをしていただきます。よろしいでしょうか、今日はたくさんの方が。それでは賛美歌の112番1節3節5節を歌いまして、祝祷を主を構想を持って本日の礼拝を終わります。
ませり、主は来ませり、主は、主は来ませり。この世の闇路を照らしたの、愛のある光の、主は来ませり、主は来ませり、主は、主は来ませり。平和の気になる御子を迎え、救いの主とぞ褒めたたえよ、褒めたたえよ、褒め褒めたたえよ。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
すいません、外で集合写真を撮りますので、皆さん一旦外の方に出てください。すいません。
Thank you. これもこれは。あ、そうか。舞台が何かやるんだ。
あ、これ遠藤先生の論文で。
Thank you. ろしいのかじゃあ。
あれ。